青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森銀行営業統括部、個人営業課、白川恵理子さんです。白川さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしく
お願いいたします。
今日はですね、今月からこう投資が可能になったジュニアニーサのお話なんですけども、徳さん。
はい。ニーサは分かるけど、ニーサは分からないな。
じゃあすみません、ニーサじゃなくて、まずニーサについて簡単に私たちのために教えていただいてもいいですか？
はい。ニーサとは、平成26年から導入されました、少額投資非課税制度というものです。株式投資信託から得られる値上がり益ですとか、普通分配金が非課税となります、
投資信託ですね。
株や債券や不動産などを組み合わせたものの、
なるほど、
商品です。
あ、なるほど。
それに対して適用される、非課税の、まあ、枠が NISA、
はい、
っていうふうなものと考えていいですか？
はい。
で、今年からそのジュニア NISA っていうものが新しくスタートしたっていうことなんですけど、まさにこのジュニアっていう名前の通り、若い方の
はい。
まあ、ための制度。じゃあ、このことについて、じゃあ、改めて教えていただいてもいいですか？
はい。ジュニアニーサは、親や祖父母様が20歳未満のお子様、お孫様の将来のために投資を行っ、年間80万円までの資金を非課税で育てる制度です。通常であれば、株式投資信託から得られる値上がり益や普通分配金に対して、20.315% の課税がされますけれども、ジュニアニーサなら非課税となるメリットがあります。
ああ、なるほど。
非課税となるということなんですけども、じゃあそのジュニアニーサをこううまく活用するというか、こう運用する何かポイントのようなものってあるんですか？
はい。賢く活用する3つのポイントについてご紹介したいと思います。
はい。
まず1つ目は長期投資です。ジュニアニーサ口座は生まれたばかりの0歳の子供でも口座開設ができますので、最も長い場合は18歳まで19年間にわたって運用することになります。
長期だ、長期。
投資する期間が長くなるにつれて、複利効果により値動きの振れ幅が抑えられると言われております。
あ、その急な上下にあまり左右されないっていうことですよね。
長い
目で見たときにっていうことですよね。
そうですね。
はい。
ジュニアニーサでは長期での投資となりますので、一度投資を始めましたら、日々の値動きには一喜一憂せず、子供の成長とともに、長い目で資産の成長を見守っていただきたいと思います。
なるほど、なるほど。はい。
二つ目のポイントは、積み立て投資です。青銀の積み立て投資サービスは、毎月もしくはボーナス時期に、3000円から投資信託を自動的に購入することができます。
なんか急に身近な話に思えてきました。
そうそう。なんか大きい額ボーンってやらなきゃいけない。
そう、まとまったお金でボーンってやらなあかんのかと思ったら、そうじゃないんです
ね。そうですね。はい。少額で始めることができる手軽さと、毎月同じ額をコツコツ積み立て、購入単価を安定させることができるメリットもあります。
なるほど。
コツコツ大事ですよね、コツコツね。
いけそう。はい。
ね、はい。はい。この積み立て投資は、ジュニアニーサでも活用することができます。三つ目のポイントは分散投資です。
はい。
分散投資とは、値動きが異なる資産をいくつか組み合わせて投資を行うものです。一つの資産が値下がりしたとしても、別の資産の値上がりでカバーできる場合もあり、保有する資産全体での値動きの振れ幅を抑える効果が期待できます。
なるほど。
今、資産とおっしゃったのは、こう、言い換えると、なんていうか、その投資信託の商品みたいなイメージでいいんですか？
はい。株ですとか、債券、不動産、そういった資産でございます。
なるほど、なるほど、なるほど。まさにこう、長期、長い期間、コツコツと、はい。で、いくつかに分散させながらっていうのが、子供のね、それこそ教育資金とかね。
こう、リスクすることなくて、うまく豊かにできますよっていうふうに感じましたけど。
そうですね。今申し上げました3つのポイントを、長期投資、積み立て投資、分散投資、できるだけリスクを抑えながら、ジュニアニーサを活用していただきたいと思います。
なるほど。
ね、だいぶ身近な感じになってきましたね。先ほどはですね、まあ、ニーサについてから始まり、ジュニアニーサのこととか、あと、その活用の3つのポイントを教えていただいたんですけれども、ジュニアニーサと、そしてニーサとを組み合わせてこう運用していけるっていう感じがするんですけども。
そうですね。 NISA は平成28年から非課税枠が120万円に増額されました。例えば、子供が2人いる夫婦の例を挙げてみます。
はい、
夫婦でそれぞれ NISA 投資をすると非課税枠は合計240万円になります。さらに、子供2人分のジュニア NISA 枠が80万円、2人で160万円となります。
はい、
ですから、子供が2人いる夫婦の家庭では、年間合計400万円の投資金額が取引できるようになります。
うん、
ジュニア NISA を活用することで、家族内の非課税枠が増えるのです。
なるほど。
ね、うん。お子さん自体はもちろんそういう取引はね、できないけれども、うん、親とか、その祖父母の方が、うん、このジュニアNISA枠を使うことで、こう、節税しながら、子供や孫のために、こう、資金をね、
はい、
運用していけるっていうことですよね。
う
ん、
そうですね。
なるほど、なるほど。
ただし、NISA とジュニアNISAは異なる点や注意点がございます。NISA と同じく、ジュニアNISAも最長5年間が非課税期間です。NISA の投資金額は年間120万円ですが、ジュニアNISAの投資金額は年間80万円、
うん、
5年間で最大400万円です、
うんうん、なるほど。
またジュニアNISAは原則18歳になるまで引き出しすることができません。
あ、親もですね。
はい、
うん、なるほど。
そうだよね。
子供に名前で言ってるわけだから。
そうだそうだ、子供の名義なんだ。そうだ、ね、そうだそうだ、うんうん、はいはいはいはい、うん、
またジュニアNISAは一人一口座までで途中で金融機関の変更ができません。
なるほど、なるほど、
うんうんうん、
やっぱり いくつかその注意点があるので、それを確認しながらこう運用していかないといけないっていうことなんですよね。
そうですね、う
ん、今ジュニアNISAは金融機関変えることができないって言ったけども、NISAはどうなんですか？
NISAは途中で金融機関を変更することができます。
あ、なるほどね、うん、
まあ、今まで以上の税金がかからない枠がまあ増えたよっていうことですよね。
そうですね、
うんうんだね。で、その分の非課税の分でっていうか、まあ、普通の預貯金よりは、こう豊かにっていうか、はい、ちょっとうまく運用できて、うん、で、18歳以降には、ね、ドーンとかかる時に、ドーンとかかる時に、
お金ね、
これが、ボーンと出てくるて、
ね。そう、ドーンとかかるんですよね、徳さんね、本当にね。いや、本当にさっきほら、長期でやっていけばいいんだとか、うん、コツコツと積み立てていけばいいんだって教えていただいて、逆に、そう、しないとっていうかね、うん、一気に私たちもお金用意することなんかできないから、うん、こうなるべく長期的なこう視点で、早いうちから準備ができる、うん、一つのすごくいい仕組みですよね。
うん、いい仕組みだ。うん、
ね、だからバーンってかかるときにほら、困らないようにね、コツコツコツコツやっとけばよかったですよね、私たちもね。
そうです。
ほんとほんと。
そうですね。
はい。ありがとうございます。次のコーナーではですね、ジュニアNISAを活用した時の、まあ、贈与税についてなんかまたお聞きしたいと思っています。じゃあこれまで、ジュニアNISAについていろいろとこうお話を聞いてきたんですけども、こう、お子さんとかこう、お孫さんに、贈与、まあ、するっていう時のこう、メリット、とあと逆に注意しないといけない点っていうのを教えていただいてもいいですか？
はい。一般的に1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかかりません、
うん
うん、ジュニアNISAの投資額の上限は年間80万円ですので、投資資金をお子様お孫様に贈与しても贈与税の対象にはなりません、
うんうんう
んはい、ただし注意点としましては、うん、他の贈与があった場合、その金額と合わせて110万円を超えると贈与額の対象になりますので、ご注意ください。
ね、うん、やっぱりこの話聞いても、うん、こう、コツコツと長期でっていうのがいいんですよ。だから徳さん、一回にほら、莫大な財産をバーンって贈与、ね、
そうそう、
すると大変だから。
大変だったんだ。
ね、だからこういう、ね、こう、今日教えていただいたような、うん、ことを活用すれば、
そうだね。
こう、まあ、自然にとは言わないけどね、少額からコツコツといろんな資金も貯めるし、うん、ることもできるし、うん、贈与するときも税金がかからないっていうね、うん、とってもいい制度ってことですよね。
そう、うん、私も自分のね、去年ほら、母亡くなって、うん、で、土地の贈与があったんだけども、前から言われてんの、コツコツやればいいじゃないか。でもね、土地のコツコツやるの、確かにこう、なんだ、税理士会計士、いろんな方に相談するのもいいんだけども、でもこの場合、銀行の窓口でね、いろんな簡単に話ができるということがすると、 かなり身近な、身近なところでこうその非課税的な贈与とかね、できるなっていう気がしましたね。
ね、そう気軽なね、あの銀行の窓口でっていうのはとっても私たちいいですよね。まあ、本当に、まあ、青森銀行さんではこのジュニアニーサ以外にももちろんね、はい、いろんな商品がありますよね。
はい、そうですね。青森銀行の窓口では投資信託をはじめとするさまざまな商品やサービスを取り揃えております。また今年1月から9月までの期間中、本日ご紹介しましたジュニアニーサの口座を開設されたお客様へ、クオカードをプレゼントするキャンペーンを行っておりますので、ぜひこの機会にお子様やお孫様の将来の夢の実現、資産づくりのために、ジュニアニーサ制度の活用をご検討いただき、青森銀行の各窓口へご相談ください。
はい、ありがとうございます。理解力のない私に本当にわかりやすくね、教えていただいてありがとうございましたね。こう、子供や孫さんのために、賢く、こう、節税しながら、まあ、貯めていくといえばいいのか、運用していくっていうことをね、一つまた、選択肢をね、こう、教えていただけたっていうことですよね。
18になるとね、
はい、
卒業とともに金かかるんだよね。
かかります、かかります。
本当に急にボン
ですよね、
で、進学とかする際、親の方か考えないで来ちゃう。
あ、
その結果さ、いざ進学しようって時に、実はお金ない。その時に初めて気づいちゃう。
そうですよね。まあ、目の前のことでね、一生懸命ってのはあるけど、
そうそうそう、
でも本当におっしゃってた、3000円から OK っておっしゃったんでしたっけ、はい、で、月々3000円っていうことで、例えば18年間、19年間、っていうことであれば、なんかね、私でもできそうな感じもするからね、すごくいいですよね。
で、それを実際に我々こうちゃんとやる面には、はい、やっぱり青木さんの窓口に行けばいいのかな。
はい、はいはい、ぜひご来店ください。
ね、そこでまあジュニア兄さんのお申し込み開設の手続きも、はい、もうそこでできるっていうことですよね。はい、はい、また、じゃあ教えてもらいに行くと思いますので、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、コメンテーターの徳さんと青森銀行営業統括部個人営業課白川恵理子さんをゲストにジュニア兄さんの活用についてお話をお聞きしました。白川さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。